サガネチックス京都。さあ、4週目は私サガネッチが気になる方にお越しいただいているゲストコーナーです。今日はお二方お迎えしております。では自己紹介お願いします。
はい、皆さんこんにちは、関西電力送配電株式会社、京都本部から来ました、広報の仕事を担当しております斉藤です。よろしくお願いします。
斉藤さん、よろしくお願いいたします。
お願いします、
は
い、
そしてもう一方。
はい、こんにちは、同じく関西電力送配電株式会社京都配電営業所で主に配電線の補修保全を担当しております副島です。本日はよろしくお願いいたします。
副島さん、よろしくお願いいたします。今日はフレッシュな2人にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。もうね、いらしていただいているだけでものすごい頼りになりそうなお二人なんですよ。はい、じゃあ今日もいろいろ伺っていきたいと思います。はい、関西電力送配電株式会社さんというふうに伺って、実はね、以前にもご出演いただいていろいろお話ししていただいたことはあるんですけど、今日初めて聞かれた方とかもいらっしゃるかなと思いますので、どういうことをされている会社なのかっていうのを、じゃあ斉藤さん教えていただけますか。
はい、関西電力送配電では皆さんの街の中にある、変電所、あんまり見たことないかもしれないですけど、うん、あとは、一番 見かけるところでいきますと電柱であったりとか電線ですね、
はいはい、
でそういったところに皆さんのご家庭、であったりとか働いている職場であったりとか、電気を送る、仕事をしております。
電気を送る仕事、そうですよね、電気いくらあっても届けてもらえへん方は使えませんもんね。すごい大事なお仕事をされてるわけですね。はい、でも簡単に言うと、お客様のもとに届けてはる。
そうですね、発電所、これちょっとまた、難しい話になっちゃうんですけど、
はいはい、
多分皆さん昔は関西電力って一つの会社で一番よく耳にする会社だと思うんですけど、
関電言ってね、もちろん関西の方にはおなじみの会社でしたけれども、はいはい、その関西電力さんとはちょっと違うんですね。
そうなんです、関西電力からちょっと送配電、電気を送る部分の仕事だけをしている、関西電力送配電という会社になります。なので発電と電気を売る仕事は関西電力がやってまして、うんうん、
はい、
で僕らはその電気を届けるのが送配電の仕事ですね。
あ、そうなんですね。電気作ってもらって、で、それ作ってもらうのはすごい大事なんですけど、直接もう一番身近ですよね、届けてくれてはるっていうことは。じゃあ、あれですか、電線引っ張ってきてつなげてくれてはるっていう仕事が送配電さんの担当になるわけですか。
その通りです、はい、
そうなんや、めっちゃ大事、はいはい、そういうお仕事をされてるということなんですけども、他にも具体的にはどういうことをされてるんですか。副島さん、教えていただけますか。
はい、具体的には電柱に登って配電線の補修作業を行ったり、
うん、
高い鉄塔の上で送電線の点検を行っています。
電柱に登ってはって、うわすごとかテレビとかで鉄塔登ってはって、うわーって壊ないんかなと思う、あれをやってらっしゃる。
はい、そうです。
すごいお仕事ですね。はい、で、今京都配電営業所に所属されているということ、これはどういうことをされているんですか。
はい、京都配電営業所では、はい、主に京都市内部を中心に配電設備の補修作業やお客様からいただいた配電設備に対するお申し込み対応等の業務を行っています。また停電が発生した際には少しでも早く送電できるように復旧作業を行っています。
そうなんですね、ありがたいわ。もう停電一番困るんです。何もかも今電気なかったらほんまに困る生活をしているので。そうなんですね、はい、ただ、停電補修してくれはるのね、めちゃめちゃありがたいんですけど、起こらへん方が本当はいいかなと思うんですけど、そういう取り組みとかもされてるんですか。
はい、停電を未然に防止するためにさまざまな取り組みを実施しているんですけど、
はい、
停電の原因はさまざまですが、うん、配電設備に樹木や飛来物などが接触することによるものが大半になっていまして、 また季節によって傾向があったりします。
はい。
で一例なんですけど、皆様の身近なところでは春先からカラスが繁殖期を迎えるため電柱の上に巣を作ることがありますし、
はい、
ま、夏には樹木やツタが伸びて配電設備に接近接触するという恐れもあります。
うーん、
いずれも当社にて把握している不具合箇所やお客様からいただいた情報をもとに巡回点検を実施しておりまして、現場の状況から優先順位をつけて随時不具合箇所の対応をしております。
そうなんですね。なんかこうね、夏になったら木茂ってるのいいなって思ってるんですけど、電線にはダメなんですね。あまりよくない、
そうです
ね、
そう
直接触ったりとかっていう、ね、はい、そういうことなんですね。
はい、
へえ、あ、そうなんや。今伺って、あ、なるほど、そういうことがあるのかっていうのは思いました。停電ってなんで起こるのかなってちょっと思ってたんですけど、あ、そういう季節的なことっていうのがあるんですね。
はい、
はい、で今春先にはカラスっておっしゃったんですけど、ま、今じゃあまさにっていうことですね。
はい、その通りです。ま、カラスは春から夏にかけて巣を作りますので、当社では樹木接触や設備の点検の巡回の際に合わせまして衛装の確認をしております。
衛装って？
衛装というのが、はい、カラスの巣になります。
はい、あ、カラスの巣のことを、はい、衛装って言うんですね。
そうです、
知らんかった、勉強になった、はい、そうなんですね。はい、はい、それを点検される、はい、あるかなっていうのを、
はいはい、そうすることで、ま、タイムリーな発見をすることができますので、日々勤めさせていただいてます。
そうなんですね。そうですね、まあ、私たちがこう見るよりもしょっちゅう、ね、ご覧になってる、ね、あの末島さんのような係の方がご覧になったらすぐ見つけ反応も早そうな気はしますよね。そうやって点検してくださってるんですね。もうで、まあ、カラスがその電柱に巣作るとやっぱりダメなんですね。
はい、カラスが電柱に巣を作りますと、ま、木の枝や針金などで、ま、巣を作るんですけど、それが電線に接触して、ま、停電になることがあります。特に最近では針金で作られた家庭用のハンガーを使って、ま、巣を作ることが多くなってまして、
はあ、
ま、針金は電気を通しやすいので停電に至る可能性がとても高くなります。
そうなんですね。針金のハンガーってクリーニング出した時に帰ってくるあのハンガーやったり、
はい、そうですね、
あ、はい、あんな感じ、
あんな感じのハンガーです。はい、
あ、確かにあれ便利やからよく使うし、洗濯物をね、あのままかけてバレるわ、ズボラしてんのが
大丈夫、ね、私もやるので、
あ、本当、はい、よかった仲間がいてくれはった、ね、そのまま風強い日やったら飛んでいったりとかしちゃうのが、あ、なくなって困ったなじゃなくて、そんなカラスに使われてたりとかすることもあるんですね。
可能性もあります。
あ、絶対飛ばんようにしとかなきゃいけませんねなくなってほっといたらダメですね、やっぱりね、ちゃんと見つけましょう皆さんあ、そうなんですか、なるほど。今ね、そうやって添島さんがこうやって見つけたりするっておっしゃっていただいたんですけど、私たちがね、その前に、あ、カラスの巣はそこにあるわって見つけた時はどうしたらいいんですか？
はい、よくぞ聞いていただきましたっていうところなんですけど、
はい、よろしくお願いします。はい、
もし皆さんなかなかね、こう電柱とか皆さんよりの目線よりも上にあるので見かけすることもないとは思うんですけど、うん、まあ、例えば道路とかにこう鳥の、まあ、そのカラスの糞であったりとか見ると、もしかしたらこう糞がある可能性が高かったりとか、あ、確かにね、まあ、そういったところもちょっと見つけていただいたらいいのかなと思います。
最近なんかここの辺えらい鳥の糞が落ちてるなっていう、はい、なるほど、
はいはい、そういう注目点みたいなところもあるかなと思います。で、はい、もし見つけられた場合はまず一番分かりやすいのはお電話していただくことになるかなと思います。で、
はい、
ちょっとご案内させていただくんですけど、当社のフリーコールが、ございまして、
はい、
番号を申し上げますと、0800-777-3081、 もう一度お伝えします。0800-777-3081まで、ご連絡をお願いします。
はい、
で、 もう一つ、当社の方に、ご連絡いただける方法がございまして、
はい、
当社の関西停電情報アプリっていうものがございます、
はい、
でこれ皆さんのお手持ちの携帯とかで、アプリストアで関西停電情報って検索していただきますとおそらく出てくるかなと思います、
はい、
でこちらのアプリで、チャットのサービスがございます、うんうん、なのでお見かけした時に今、ご住所であったりとかあと実は電柱には電柱番号っていうものついてまして
どこにどこに
実はついてるんです電柱番号っていうのが
いや、ね、ちょっと一回電柱ゆっくり見てみよう
ちょっと上の方見上げていただくと番号が振ってありますので
目線より上ぐらいですか
上ぐらいですよね、
はい、目線より上ぐらい
上ぐらいなんですね、はいはい、じゃあ下ばかり見てたら分からへんのでちょっと皆さんちょっとだけ見上げてもらうと番号書いてあったら、
はい、
それ電柱の番号、
はい、そうです
それは分かりやすいあの電柱ってすごい分かりますもんね
そうですね
なるほどはい、
もし番号が分からない、場合もございますので、うんうんはいそういった時はもう近くにあるご住所であったりとかこの辺りだよっていうのも教えていただけましたら大体我々その付近、見に行きますので、そういったチャットサービスとかもご利用いただければ、幸いでございます
そうなんですねもうそう言ってもらったらでも安心ちょっとなんか番号探せへんかったらどうしようかなって一瞬思ったんですけどこの辺ですって言ったら見に行ってくれはるんですね
それはよかった
で今ねお話に出てきた関西停電情報アプリこれ実は私入れてます
ありがとうございます
いやもうこっちがありがとうございますです めちゃめちゃ便利あれですよね停電が発生した時とか出るやつですよね
そうなんです、はい、で関西停電情報アプリの紹介をちょっとさせていただくんですけど
お願いします、
関西エリア、京都府以外もそうなんですけれども我々が管轄しているエリアすべてで、停電情報が分かるというアプリになってます、
はい、
具体的に皆さんがお使いになる時の、使用方法なんですけれども、住所登録ができるようになってまして、最大10地域まで登録ができます、なので、まずご自宅自分のお住まいであったりとか親戚の方の、ご自宅であったりとかあとは職場であったりとか、そういったところも住所登録をしていただけますとその地域で起きた停電がもし停電が起きましたら今停電しましたよっていうようなお知らせが届くような、サービスになってますで停電が発生すればじゃあ次にどういう情報が見れるかっていうところなんですけど、
はい、
我々の作業状況具体的には細かいところまではお伝えできないですけども、今現場に向かってますよとか、復旧作業してますよっていうので停電がいつ終わるのか、何時頃電気がつくのかっていう時間が分かるようになってますので、少しでもちょっと停電ってやっぱり起きちゃうと不安になるのかなと思うので、
ですよね、
少しでもそういったところの不安が和らげばなと思ってます。
はい、もうね、ほんまにね、頼りになります。
ありがとうございます。
実は私、自分の自宅もそうですけど、ここのスタジオとあと上京区さんとちょっとこう登録してて、なんか離れてる、ここにはいない時でもね、停電してたら放送できなくなっちゃったりとかするので、どうかなっていうので登録してるんですけど、お知らせしていただけますし、離れてると分からない時あるじゃないですか。でもそれで知らせていただけますし、で今だいたいどれぐらい、もうすぐね停電大丈夫な、復旧しそうとかっていうことも分かるので、すごいあれ、ほっとしますね。もうちょっとで大丈夫って思うだけでもね。
そうですね、
はい、すごい、もう絶対私もものすごいおすすめです。
はい
はい、でただチャットできるの知らなかったんです。
そうなんです、チャット機能も実は結構充実してまして、はい、先ほど、電柱番号であったりとか、うんうん、ご住所入れてくださいねとお伝えしたんですけど、あと写真もお付けすることができるので、
う
もう本当にもうなんかどう伝えていいか分かんないっていう時には、
そう、言葉でね、難しい時ありますね。
難しい時多分あると思うのではい、はい、もう写真パッと撮ってもらったら、
困難っていう、
こんな
状況、
こんな状況です、周りこんな感じですっていう風に、
写真で、
はい、
それは助かります。へえ、そうなんですね。いや、もうものすごい頼りになるし、自分の安心にも、ね、なりますし、お守り代わりに入れておいていただくとすごいいいですよね。
そうですね、皆さんぜひダウンロードの方よろしくお願いします。
はい、私も激推しです。
ありがとうございます。
これ絶対入れといた方がいいと思います。関西停電情報アプリ、すぐね分かると思いますので、検索してもらったらね、ストアで出てくると思いますので、 無料ですもんね。
無料です、はい、もちろん無料です。
全然無料なので、はいはい、登録されておくといいかなと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ最後にリスナーの皆さんに一言お願いできますか。
はい、まず今日皆さん、お聞きいただいてありがとうございました。私たち関西電力送配電は皆様に電気を24時間、365日安全安定に的に送り届けることが、第一の使命だと思っています。で、電気のある当たり前の生活を守り続けるため、私たちは日々使命感を持って、仕事に取り組んでおります。皆様も、これまで同様に、当社に、当社事業に対しましても、ご理解ご協力も、よろしくお願いできればと思います。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。今日お話しいただきましたのは関西電力送配電株式会社統括グループの斉藤直樹さん、それから京都配電営業所の添島啓人さんでした。お二人ありがとうございました。
ありがとうございました。